京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私がもう11年以上も続けている人気の連載記事でございまして、もうその連載回数は260回を超えています。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
は
い、
さて今週のタイトルは今日の幸せ通り道ですね。
そうですね、新しい年に変わりまして少しお正月らしい話題を、
おめでたい感じですね。
この幸せ通り道というタイトルを持ってきましたけれども、もうこれはね、かれこれ11年前に書いた最初の方の記事でございましてね、まあ、皆さんパワースポットとかねよく最近聞きますけれども、そういうパワースポットとかあるところにその、まあ、流脈という実はですね縁起のいいライン線が走ってましてね、まあ、そういったところをこう記事に起こした記事の話なんですけどね。
見えない線ですよね。
そうなんですよ、まあ、日本にはですね大きなこうパワースポットがいろいろあるんですけれども、その大きなその流脈というですねこのラッキーラインとも言うべき道はですね、例えば富士山であったりとかですね、伊勢神宮であったりとかですね、そういうふうなところをこう通っていってると言われてるんですね、高野山とか。
風水で大地の気が流れるルートを流脈という。
そうなんですよ。まあ、似たような話の逆の話として、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけど、鬼門とかありますよね。
はい、よく聞きますね。
東北の方が鬼門だから縁起が良くないとか、まあ、それを逆と考えてもらうと分かりやすいかもしれないですね。縁起のいい
方、縁起のいいところね。
方角とかラインとかいうようなところなんですけどね。で、まあ、四神相応という言葉があるんですけれども、平安京、京の都はですね、実はこの流脈の発見からですね、スタートして、以後千年の都になっていくという話が実はあるんですよ。
風水に基づいて作られた都市が京都ということなんですよね。
それまではね、まあ、藤原京をはじめとして約100年間、もう遷都ですね、都の移動を繰り返してたわけなんですね。で、まあ、その前の長岡京なんか本当にもう10年ぐらいしかないような都でですね、まあ、いわば宿狩りみたいな生活をですね、この都はしてたわけです。
本当でそうですね。
そうなんですよ。それで、この流脈をですね、この平安京、京都に発見してですね、桓武天皇が、いや、ここやと、ここやったら間違いないということでスタートさせたら、まあ、それから動かなくなってですね。
すごい、その考え間違ってなかったんですね。
なかったんですよ、桓武天皇、すごいですよね。で、ですからこのね、平安京にはですね、大きな流脈、流というのはドラゴンですしね、はい、脈というのは脈拍の脈ですけれども、が通ってるというところなんですね。
で、京都の町は詩人、4つの神に守られていると
。そうなんですよ。北側にですね、玄武という、はい、例えば玄武岩とかいう言葉がありますけどね、はいはい、で東に青龍、青い龍と書きますね、
はい、
で南には朱雀、朱雀高校とかありますよね、
朱雀門とか聞きますよ ね、
はい、
ね、
で西側に白虎、白虎隊の白虎ですよね、はい、この四方の神がいます。それぞれですね、北は船岡山です、東は鴨川、南はですね小倉池ですね、
小倉池、
はい、で西はまあ山陰道に囲まれてて、ここを四神相応と4つの神さんで、ここらいいよっていう話なんですね。
で、真ん中の中央がキリンだそうですね。
そうなんですよ。で、その流脈の中心として桓武天皇が目をつけたのが新千円ですね、今の。
ほう。
まあ、書いて字のごとく神の泉のね、円と書きますけども、はい、新千円を中心にですね、こういろいろと展開をしていくわけなんですね。ね、
794年平安京遷都とほぼ同時期に作られたところということで、
でね、この風水というんですけど、これはね、まあ、今でいう最先端科学なわけですね、当時。
まあそうですよね、
なんかまあ iPS 細胞みたいなものかもしれないですけどもうこの風水最先端と、はい、もうこれを大活用して都づくりをしますというのが桓武天皇のお考えだったんですよね。で、まあ、いろんなこういい木がですね、こう船岡山から集まってきて、ずっと 束になってですね、一回新生児のところでこう地上にバッと出てくるというところ でそこからこうまた竜が走っていくんですけれども、うん、方角としてはね、そこからちょっとややこう東南寄りというかね、まあ、時計で言うたら5時半ぐらいの方向に走っていくんですけども、
はい、5時半ぐらい、はい、分かりやすい。
そう、本願寺、両本願寺の間を抜けて、
西本願寺と東本願寺の間を抜けて、
で京都駅の方を通っていくんですね、
はあはあ、
うん、で京都駅の方から今度龍谷大学、たまたま龍という名前が、まあ、それに来たんですけれども、龍谷大学を通ってこう抜けていくというような方向でズバーッとこう新鮮からラインが引かれてるんです。でその終点に何があるかというと桓武天皇陵ですよね。だから桓武天皇はそれを知ってて、その龍脈のライン上に自分のお墓を持ってくるわけです。だからね、皆さん新鮮から桓武天皇陵に向かってこうピッと線をね、定規で、長い定規で引いてもらったら、見事に本願寺の間通って、京都駅通って、龍谷大学通って行きますから。これもちょっとしたね、
すごい出話ですね。
でね、あと桓武天皇の偉いところはね、うん、その新鮮園を、まあ、作ります。で普通やったらそこに自分が住むんです。
そうですよね、うん、一番いいところですし、
自分の健康を願ってね、四神殿というんですけども、うん、作るんですが、そこは住まずにですね、大極殿という、まあ、今で言ったら首相官邸ですよね、
はい、
うん、
首相官邸ですね。そうですね、
その政治を司る中枢を新鮮園の脇に据えるわけだね。これも桓武天皇大したところで、
賢い方ですね。
自分の健康とか長生きよりも、うん、その政治の安定繁栄を願ってそこに首相官邸を作っていくというようなところも、その町づくりとしては、ね、抜群に良かったなというような話なんですよね。
今回このことを調べてきてね、桓武天皇すごいなって思ったのは、うん、まあ、長岡京でちょっと嫌なことが続いて平安京に遷都する。その際に藤原京以来都の弱点だった北が最重要と考えたと。普通弱点やったらやめとこうかなって思うところを
そう北がちゃんとなってるところ、まあ言ったら今回は船岡山です
ね。そうですね、うん、そこが重要やと考えたっていうね。
そうなんですよ。だからね、まあ、お池通りっていうのも実はこの新鮮園ね、
ゆか
り
の、
ね、通り目になってますんですけれども、
う
ん、まあ、それが今言ったその龍脈という平安京の大きなパワースポットなんですけども、でそのこの記事はですね、その龍脈の上にこう家があって、その龍脈のラインを十分に活用してリフォームしましたっていう話なんですけど、はい、これ路地横のちっちゃな町屋なんですよ、
はいはい、
でもね、非常に明るくて、いい気が流れてるんですね。
やっぱり野村さん言ったら分かりますか、
うん、でね、結果論ですけれども、うん、そこで路地横なんですけれども、非常に明るいですが、そこを借りて住んでる人は皆さん出世していくんです。
そう、良くなって出ていくんです。すごい話ですね。
そうでね、まあ、例えばなんかこううまくいってる家とかですね、うん、こうなんかたくさんいい人が集まってるエリアとかあるじゃないですか。
あります、
うん、ああいうのも細かい龍脈がこういろいろ走ってて、そのラインの上に乗ってるというふうに言われてるんですね。
はあ、
うん、なんかラッキーラインですからね。
そうですよね。
だって通り挟んで向こう側はなんか汚い住宅地やけど、こっちがめっちゃ金持ちの綺麗な住宅地とか
あります、
うん、そういうのも何か風水的なものがあると言われてるんですよね。
じゃあやっぱり龍脈上のお家は物価高いんですか、その辺の土地は。
ね、いや、これはね、その、あまり知られてないですからね。そう。僕もこれやるにあたって一生懸命考えて書いた記事ですので、うん、まあ、鬼門とか方角が悪いというのは皆さん敏感ですけれども、うん、このラッキーラインというのはですね、これからまだまだ、ね、特に高いとかいうことはないんですけども、ちょっと気にしてこうリフォームとかするとやっぱりいいことありますよね。
なんかね、今京都ではね、御社巡りっていうのがあるそうで、
はいはいはい、
まあ、北は玄武で上賀茂神社、うんうんうん、西は琵琶湖で松尾大社、うんうん、東は清流で八坂神社、うんうん、南は朱雀で城南宮、うん、そして中央は麒麟で平安神宮といって、うん、なんか色紙をもらって、
うんうんうん、
全部巡る旅が流行ってるんですって。スタンプラリー気分で御朱印をもらうみたいな、御朱印は300円でもらえるそうで、うんうん、これ集めるとすごくないです
ね。パワーありそうですよね。
ありそう、
うん、だからそういうね、東西南北と中心というのをですね、はい、一つこう考えて作ったりね、回ったりするといいかもしれないですよね。
ねえ、
そうなんですよ。
年明けにめでたい感じですよね。
で、まあ、京都で仕事してますとね、やっぱりそういう風水とか、そう鬼門とか気にする方多いですよね。
あ、やっぱりそうなんですか。
まあ、メジャーなところで言いますと、その鬼門のライン、東北の部分はきれいに清めなきゃいけないとか、
はい、
南天を植えて、その南を転じて福とするように、こう災いをこう避けるとか。
よく聞きますよね。
ね、京都御所の四神殿とかも東北の隅がこう かけてて猿がいたりとか、都の守りとして延暦寺があったりとかね、いろいろとそういう風水の話はありますし、
京都御所すごいんですよね。まと守られてるって聞きますよね。
でね、お商売されてる方は特にそういうのを、よく気にされる傾向がありますね。で、あの神棚もしっかり備えられててお参りも欠かさずやってたりとかいうこともありますし、あの我々設計する上でもそのあえて悪いと思われることはやっぱりしないようにしますよね。
例えばどういうこと
なんですか？例えばその先ほど言いましたその鬼門のラインにトイレを作るとかですね、何かそのゴミ置き場をその土地の北東側に置くとかですね、いうようなことはなるべく避けてということにはなりますね。
それは
あの
全く知らないお客さんがいたらもうアドバイスして差し上げるん
です
ね。
そうですね、はい、差し上げる、
ね、安心しますね。そういうの行くと
そうなんですよ。だからね、そういった少しの、ね、心がけでもあの、そういう気がねやっぱあるんだということをまずは思うことによって良くなるというのと、あとあの、神棚を大事にされるっていうね、皆さん初詣行かれますけれども、やっぱり家の中にも少し神さんがいらっしゃるというふうに思ってですね、こう丁寧に接するとですね、またいい一年がね、
そうですね、
過ごせるかもしれないですよね。
大切なことです。
と思います。だからね、この龍脈という話結構知られてるようで知らなかった
とか、いや私も正直知らなくて、なんだ龍脈ってと思って、
神仙園がね何かそういうゆかりのあれなのかなっていう話ぐらいはね知ってたとしても、先ほど言いました桓武天皇陵までまっすぐ伸ばすとですね、いろんなスポットがこうまたあるとかね、いうのも面白い話、
面白い話ですね、
いうふうにも思いますよね。だから、ぜひね、皆さんも今年新しい一年、そういうちょっと信心深くと言いますかですね、いろいろなこう神々に感謝して、
そうですね、京都御所巡りも、どこから回ってもいいそうなんで、
ね、いいかもしれないですよね、
行かれたらいいんじゃないでしょうか。
思いますよね。初詣、これからね、まだ、行かれた方も多かったと思いますけれども、まだまだ、巡っていただいて、そういうね、寺社仏閣巡りっていうのも京都楽しんでいただけたら、
いい気を感じてください。
ね、思いますよね。はい。
はい。ローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号、京都 075-451-5777、451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、ホームページもですね、頑張って作っておりますので、
野村さんブログも書かれてます
ので、そうですね。この日々ですね、私、建築家という仕事もありまして、いろんなとこ行っておりますのでね、そういった、行く先々での出来事や新しい建物や空間というものもそちらの方でも発信してますのでね、ぜひご覧いただければというふうにも思いますよね。町屋の再生からですね、新築の注文住宅、商業施設までたくさんやっておりますので、ぜひね、気軽にご連絡の方いただければというふうにも思いますけれども、
風水のことも ねアドバイスしてくれますし、
そうですよね、
安心です。
はい、そういう形でね、毎週スタジオからお届けさせていただいておりますけれども、今週はですね、今日の幸せ通り道という形で、
おめでたいタイトルです、
龍脈というちょっと聞き慣れない言葉ですけれども、お届けさせていただいております。はい、というわけでね、そろそろお時間の方となってまいりました。今週のご案内はローバート市建築事務所の私野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。